じゃあやりましょうか。
はい、
こっちではゆうさくさんで通ってるんですか。
そうですね、ゆうさくですね。
わかりました、
はい、
サウスピークの、プレミアム、どっち、オリジナル、
オリジナル校から、はい、
オリジナル校で今18週間、まだ終わってないのか。
はい、全部で18週間で、14週間をオリジナル、
はいはいはい、
あとの4週間を EOP っていうあの英語だけを喋る学校の方に移動、
はいはい、それが来週から1ヶ月なんですね、
はい、
ちょうどこの切り替わりの時ってことですね。
そうですね、はい、
トータル18週間この切り替わり時期のゆうすけさんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週から英語しか喋れないということで、はい、最後日本語で出し切っていただきたいなと思います。
そうですね、今日も喋り尽くしたいと
長くなるかもしれないですね今大学休学中、
はい、
21歳。
そうです、大学3年が終わって、うん、1年休学をして。
なんで休学したんですか。
もともと高校の時からほんわかにこう留学したいなみたいなのがあったんです。うんうんうん、まあ、結構みんな思ってると思うんですけど、高校3年生とか大学1年生ぐらいでこうちょっと海外に興味ある人は留学したいなって思うと思うんですけど、僕香川出身で、香川県出身で、もう生まれた時から大学までずっと香川県なんですよ。
はいはい、香川どこですか。
香川の高松。
あ、高松、
はいはい、国分寺町、わかりますか。
国分寺町わかんない、
高松はわかんないです、
はい、
高松市の、まあ、中 の, あの町に住んでるんですけど、
はいはいはい、
ずっと、まあ、もう大学も実家から通って、
はいはい、
で、まあ、簡単に言うと、あの大学入ってずっと、まあ、1年生から留学したいと思ってたんですけど、やっぱりこの大学の雰囲気に流されちゃいまして、まあ、2年3年とこうだんだんこう機会を失っていくというか、自分の中にあった留学の思いもこう、うん、周りに流されて少しずつこう減っていっちゃってたんです。
他に楽しいことあるから。
いや、楽しだらけちゃいましたね。
あ、だらだらけた、
はい、もう、まあ、大学はまあ、よく言うじゃないですか、こう人生の夏休みみたいな、
うんうん、
だからあんまりこう学校はまあ普通には行ってましたけど、まあ、こう特に勉強してもないし、まあ、バイトも普通にしてたし、だから普通に、
うん、
そうですね、大学生活。
専攻は何なんですか。
教育学部
です。あ、そうなんですか、
はい、
教育の中の何なんですか。
ただ教育学部に入った当初はちょっと先生になろうかななんて思ってたんですけど、
はい、
その気持ちすらもこう薄れてきちゃいまして、もう
今なんですか、その気持ちがなくなっていく大学で
先生
ダメ
や
ね。
そうです、だから先生にはならずに、まあ、大学ではその国際理解教育っていうかっこいい名前なんですけ ど、
はいはいはい、
まあ、海外の文化とか、うんうん、まあ、日本の文化とかそういうのを勉強しました。
なるほど、
はい、
で、
大学3年になった時に、まあ、もう1年経ったらもう就職活動が始まる、
ね、うんうん、
で僕はもう超文系なので、
うんうん、
特に何のスキルもない、教員免許すら取らずに卒業しようと してましたので、
うんうん、
特に何もない状態で、
うん、
就職で東京とか大阪とか都会に出たいなと思ってたんですけど、それではちょっと戦えないんじゃないかと思って、
うん、
でそこで何が使えるかなってなった時に、まあ、自分がしたいって思ってた留学と、もともと好きな英語、この英語力をどうにか鍛えて、あの喋れるというよりも TOEIC で800点、あと半年の海外インターンっていう、この2つがマッチすれば結構戦えるんじゃないかなって思ったわけです。
はい、なるほど。
だから単純にその英語が喋りたいとかそういう思いでは来てないですね。
英語でももともと好きだったんですか。
中学校の頃からあの英語は好きで、一番得意科目でもあったんですけど、特に、まあ、学校以外で英会話通ったりとかそういうことはしてないです、
ね、授業の中で。
そうですね、授業の中で、まあ、中学校の
英語を使う機会があったわけじゃないですか。
は特にないですね。海外旅行は好きなんですけど、
あ、そうなんだ、
まあ、行っても、まあ、日本人のとかいるから、
は
い、
どこ行ったんですか。
今まで結構オーストラリア、オーストラリアは高校1年生の時になんかその学校の、
うん、イベントで、
まあ、イベントというか、まあ、修学旅行みたいな形でホームステイで2週間行ったんですよ。でそれあとサイパン、グアム、香港、あと一番楽しかったのがバリ島ですね。
海ですか山ですか。
どっちも行きました
か、
はい、
でそこで英語を使う機会はあったんですよね。
あろうぐらいですよね。
そんなことないでしょう。オーストラリア2週間だって。
あ、オーストラリアで2週間ホームステイした時は頑張ってましたけど、うん、まあまあ言うても中学英語ですね。高校1年の時に行ったので。
でもなんとかなってた。
なんとかはなりました。
じゃ あの勉強して英語好きだったし、はい、まあ、なんとなくコミュニケーションする相手が親切だったら
そうですね、
できるぐらいだったんだ、
は
い、
全部愛から始まる文章だけど、はいはいはい、まあ、なんとかこうコミュニケーションは取れてました。
わかりました、
はい、
でそれで、大学の中で、
はい、
このままではというのでそういうプランを立てて、
そうです、
英語教育800と海外インターン半年みたいな目標を立てたわけですよね、はい、
そうですね、まあ、完全に、まあ、香川、そもそも大学でちょっとこう都会の方に出たかったんですけど、
はい、
まあ、点数の方がちょっと足りず、
はいはい、
まあ、香川にということになっちゃいました、はいはい、で、まあ、やっぱりこう都会の方って勝手なイメージなんですけど、うん、結構こう野心がある人が多いというか、
うんうん、
ちょっと変わってるというか、
うんうん、
人が多いと思うんですけど、
うん、
結構僕の大学はみんなこう教育学部なんで、
うんうんうん、
先生になりたいとか、
うんうん、
公務員、
うんうん、
銀行員、こう安定を、うんうん、安定志向の方が多いんですよね、
うんうん、
だから僕はあまりそういうのに興味なく普通に就職活動でも東京とか出たいなとか思ってたので、まあ、そういう感じになった時に、まあ、半年留勉強して半年インターンして、
うん、
っていうプランを立てていろいろこう探してたんです、
うんうんうん、
そしたら、まあ、僕が今までこう貯めたお金と少し親に借りてできるでのお金で行けるってなった時にフィリピンに
行
ったんです。
はいはい、
でこういろいろいろんな学校を調べてるとちょうどサウスピークが、
うん、
そのノースキル文系プランってい
う
プランがもうそもそもあってです、
はいはい、
留学800点まで伸ばして、
うん、
でその後海外インターンをしようっていうプランがあったので、うん、あ、もうこれでいいやと。
そういうプランがあるんですか。あれはプランなんですか。よ、僕よく分かんないです。要はノースキルノースキル言ってるじゃないですか。
はい、プランというか正直お金は変わらないです、
はいはい、
で授業自体も全部一緒です。
同じですね、
ただ、はい、プラス2万円ぐらいで、
うん、
その多分5、6回ぐらい、
うんうん、
その僕と同年代の大学生でノースキル 文系でその英語力を高めたいっていう子たちが集まって、
うんうん、
でそのサウスピークの丸山さんって方がまあ来てくれて、そこでその、まあ、日本の就活に関してもだし海外での就職、うんうん、インターンとかについてちょっと話をしてくれるっていうプランです。
サウスピークのオーナーの丸山さんがいい話をしてくれるわけです、
ね、はい、そうですね。あと丸山さんの知り合いで今まで海外で働いた経験がある人とか、 あとはあのサウスピークでも海外で働いてて辞めて、
はいはいはい、
あの来られた方の話を聞いたりして、
はいはい
はいはい、で僕はもうそもそもずっとインターンを希望してたので。
なるほど、
はい、一応丸山さんが、
はいはい、あの
いろいろお話をしてくださり、
はいはいはい、
ご縁もあり、あの8月の終わりぐらいからマニラにイン
ターン。マニラ何するんですか。
人材派遣会社です。
ああ、なるほどね。
結構きつい、
あ、
きついらしいんですが、
はいはい、
まあ、のほほんとするよりはまあ4ヶ月5ヶ月ぐらいこうバーッと
営業するんですか。
多分そうですね。
うーん、はい、あのノースキル文系って言葉は大学生では一般的なんですか。
いや僕は全然知らなかったですね。
僕もサウスピークぐらいしか知らない
です、はい、僕もサウスピークで。
なるほど。なんか記事がポロポロ、
はい、
一時上がってた、
はいはい、
どういうふうに定義されてるんですか、ノースキル文系って。
どういうふうに定義、定義はまあ自分次第だと思うんですけど、
なんかその言葉的にそのスキルない文系
とか、そうですよね、なんかイラッてする人も多分いると思うんですよ。
俺のことみたいな。
僕はすんなり入ってきました。
あ、そうですか。
あ、僕だと。
あ、そうなんだ、
はい、
俺ノースキル文系、
俺ノースキル文系だっつって。
あ、そう
だ。だからそういう人に向いてるんじゃないかなと。批判されても、
なるほど、
ちゃんと受け止めれる人。
ノースキルだから英語を身につけて、
はい、
っていう考えなんですね、多分。
そうですね。
まず英語でね。
そうい
うことです。はい、じゃあその普通の英語プラスその就職カウンセリングみたいなのがオプションでついてるようなもの
そうです、ね、はい、
ってことですよね。
はい、
なるほど。で、じゃあ学校選びでは、
はい、
こういろいろ調べた結果すぐサウスピーク一択になったんですか。
まあ、最初あのサウスピークってこうエージェントあんま通してないじゃないですか。
うんうんうん、
だからこう、うん、まずフィリピン留学って言ったらサウスピークは結構上の方に出てきたんです。
あ、はいはいはい、
でそれでまあクリックして見てると、はいはい、ノースキル文系プランっていうのが、
はいはいはい、
あ、これいいねと思って、まあ、一応ちょっと保留にして、
はいはいはい、
エージェント通したやつもこう、はいはい、いろいろずっと見てたんですけど、はいはいはい、フィリピン留学ってこう 遊んでる学校とか結構あるみたいな聞くじゃないですか。行ってみないと正直わからないんですけど、そこでも勉強してる方はいると思うんですけど、
もちろんもちろん、
だからまあもしかしたらここ遊んでるかもしれないとか、こう変にこう勘ぐるぐらいなら、まあ厳しいし、日本人の人いるし、まあ安心なサウスピークのちょうどノースキル文系があるから、じゃあもうここにしようかなっていう感じで決めました。
なるほど、はい、いろいろ検討した結果ぐるっと戻ってきました、
ね、はい、戻ってきました。
で申し込みましたと、
はい、
来たのが今年の頭、
そうです、4月の
頭、ね、あ、頭じゃないかも、4月か、
はい、4月の頭に来ました。
事前学習は
ゼロです。
ゼロ続くな、さっきの子もゼロを言うてた。それなんでなんですか。
いや、なんかね、こう身が入らないんですよね、日本じゃ。
も
う、いや、なんかこうそれはやっぱりしてきた方が良かったなって、こう今になってすごい思うんですけど、やっぱこう行く前っていうのは、あと1ヶ月後にはもうフィリピンで1日中勉強してるんじゃないかってなっちゃうと、こうちょっとこう思い出作りの方に走っちゃいます。
まだ学生続くのにね。
そうですね。いや、でも僕が帰った時もみんな就職してる可能性が高いんで、はい、
なるほど。あの学生生活をエンジョイしてたんですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
じゃあせず教科書買ってセブンに来ましたと。
そうですね。そういう
感じで、今まで行った国に比べると、フィリピンって、まあ、それに比べると途上国だと思うんですけど、
はい、
最初のそのフィリピンのイメージはどうだったんですか。
まあ、さっきも言ったんですけど、そのオーストラリアとかグアムとか、はいはい、まあ、そんな多くはないけど海外旅行は好きだったんですけど、うん、そうですよね、バリ島に行った時に、
うん、
なんて面白いんだって僕は思ったんですよ。初めての東南アジアで、そのアメリカとかオーストラリアに行くより、
うんうん、
確かに途上国で汚い部分とか生活しにくい部分はいっぱいあるけど、うん、僕的にはすごく楽しかったので、だからフィリピン留学ってなった時もあんまり
抵抗なかった。
そうですね、汚いのとかは結構慣れてるので。
なるほど。
だからフィリピンに来た時も、まあ、ストリートチルドレンとか、うんうん、まあ、そういうのはまあ仕方ないというか、まあ、フィリピンだなみたいな感じで来ましたね、はい、
じゃあ特に来てみても想定、
そう、想定内です、はい、
でバリに比べるとちょっとボロいでしょ。
それはありますね、
うん、
それは確かに。いや、しかもあの、まあ、バリはもう旅行でリゾートに行
ったので、まあ、観光地ですからね、
はい、完全に。フィリピンは勉強しに来てるので、まあ、バリに比べるとちょっと、まあ、汚い、ちょっと危ないというか、
まあまあ場所によってはね、
う
ん、
っていうのはちょっと感じつつ、
うん、
はい、
まあ、でもそれも想定。
そうですね、想定内、はい、
なるほど。で、授業が始まるわけですけど、はい、最初はどういう授業にしたんですか。
最初はもうとにかく最初が
505点
から、はいはい、だったので、とりあえずトイックをっていうか、もうこの18週間でトイックを上げようっていうのが
800ってさっき言ってました
もんね、はい、800がもう最終目標で、はい、そこまでとりあえず上げよう、うん、早く上がったらあとはまあ発音とか、はい、そういうのに、はい、だから最初はもうトイックの与えられたカリキュラム通りにまあ勉強して、授業はプロナウンスの授業 と、グループレッスンの授業と、
うん、
まあ、フォースキルの授業というのがあるんですけど、
うんうん、
はい、フォースを
3個も
3つ取ってました。
初めての英会話の勉強。
そうですね。
3時間の授業に対してどれくらい準備してたんですか。
プロナウンスの授業に関しては30分ぐらいですね。
お、30分
?30 分もしてないかもしれないです。
少ない。へえ。
あんまり、だから、そうですね、プロナ、まあ、ここのカリキュラムにもそんなにしなくていいよみたいなのを書いてるんです、うん、だから、プロナウンスに関しては多分、15分ぐらいですね。はい、はい。あと、グループの授業に関しても、準備は一切なしと。
おお、ほんで、ほんで。
で、4S の授業っていうのは、うん、その、あの、トイック取るため の、うん、あのテキストで授業するの で、うんうん、 そ、 でね、それをできるだけ、ね、はい、進めてっていう形でやってたので、それに一番時間かけてました。
どれくらいかけてました。
いやー、 3,4 時間ぐらいはそれずっとやってたと思います。
うん、
はい、
なるほど。じゃあトータルで1日の勉強時間は8時間ぐらい。
そうですね、まあ、10時間以上推奨はされてますけど、
はい、
ちょっと苦手なのでお勉強の方が、
はい、え、何してたんですか。じゃあ空き時間、
あ、何してたんですかね。
だってみんな勉強してるでしょ。
はい、
出かけてたんですか。
いや、出かけてもないですね。朝とりあえず、うん、あの結構サウスピーク5時半に起きて夜10時に就寝してみたいな、
うんうんうん、
その規則正しい生活。僕は大体こう8時ぐらいに起きてあの朝ごはんが7時から8時なんですけど、
ギリギリに食って、
あのいやもう朝ごはんの時間を削って寝てましたね。
何時に寝て、何時に寝てんの。
いやでも12時ぐらいには。
あ、めっちゃ寝るわ
寝るのがすごい好きなんです。
はいはい。
だから
じゃあ、はい、昼飯のギリギリで、まあ、食って、
はい、そうですね、8時間から10時間ぐらいですかね、勉強時間としては。で
ほとんど 4S、
4S の授業と、あとはあの文法の、
あ、
文
法ですね、はい、
事前学習でしなかったやつを、
はいはいはいはい、
こっち来て。
なるほど。 4S は読み込んで文章を作ってみたいなのをできるだけ進めようとしてたんですか。
そうですね。あとリスニングと音読はすごい意識しながら、
はい、あ、だから読み込みのところですね、はいはい、うーん、なるほど。でもまあ8から10はやってたんですね。
そうですね、最低限の勉強は。はい。
おで、周りの生徒に比べると、じゃあ勉強してない方に分類されるんですか。
うーん、どうなんでしょうね。
平均的な、なんか一部の人は おかしいぐらい勉強してるでしょ。
いや、してますね。13時間とか、
ね、そんなできんねえやと思って。
僕は無理ですね。
いや、俺も無理やな。1日ぐらいだったらできるけどずっとやったら
体おかしくなる。そうだね。月曜日やっちゃうと多分あとの日曜日までしない
な。なるほど、
はい、だからそうですね、8時間ぐらいを
比較的、ま、ポンポン、まあ、
まあ比較的普通よりちょい下ぐらいだ
と思います。ああ、そうなんだ、
はい。
で、その勉強の中で何かしらの自分の英語の変化を感じていくわけですか。
はい、ああ、そうですね。ちょっとなんかこう劇的にうわーみたいなのは特にないです。
へー、今だから今までもずっと特にないんだ。
特にないです。
あまり変化も感じない。
はい。
へ
ー、来た当初より、あ、変化はその発音とか、
うんうんうん、
その最初に来た当初よりこう滑らかにイントネーションつけながら喋れるとか、
うんうんうん、
リスニング力もちょっと上がったかな、うん、っていうのはあるんですけど、
うんうん、
そのなんか劇的にみたいなのは僕はあんまりないですね。
それは感覚がないだけで、周りからは伸びてるねとか言われるわけですか。
まあ、言われますね。
でもあんまり自覚ない。
あんまりないですね。
でもそのトイックのスコアも伸びてるわけですか、ね、
そうですね。だから多分劇的に上がるのはトイックのスコアぐらいなんじゃないかなと。
トイックのスコアがその800を達成したわけじゃないですか、はいはい、それってどれ留学してどれぐらいの期間で達成したんですか。
9週目で受けたトイックで
2ヶ月ちょっとで300点、
はい、
305点アップ、
はい。
それは今の話の中にはトイック対策入ってないですけど、トイック対策も自分でしたんですか、は
い。そうです。っていうか、あの 4S のテキストとか、
まあ、単語は覚えますよね、
はい、あと事前学習のやつとか、うんうん、まあ、もう TOEIC 向けなので完全に。
過去問自分でやったりとかは。
過去問はあんまりやってないです。
やってないんだ。
あ、僕はもう与えられた
教材を、
はい、単語帳とか、
うんうんうん、
なんか究極のゼミ、うんうん、なんとかなんとかみたいなのがあるんですけど、うんうん、そのパートごとにその問題がいっぱい載ってて、
うんうんうん、
それをバーッとやったり。だから僕は正直みんなに比べると過去問とかもあまりやってないし、うんうんうん、自分の力試しぐらいでやるぐらいです
。
音読したりこう、はいはい、単語書き出したりとかはしたことないんです、うん、だからみんなに比べてあんまりこう教材もまた TOEIC もの教材も半分ぐらい残ってる状態なんですよ、うんうん、今の段階で。
なるほど、はい。まあ、だから試験対策というよりは与えられた教材を
そうです、ね、コツコツとやっていった
感じですね。それやっていく中でその試験受けても昔よりも読むスピードが速くなってたりとか、
うん、
結構聞き取れるなみたいな手応えはあった。
それはちょっとずつあるのかもしれないんですけど、あんまりうわーみたいな
実感はない。
そう、800点取れた時も600点500点だった時もそのテスト終わった後の、
うんうん、
手応えは一緒ですね。
あ、そうなんだ。
めっちゃ聞けたとか、
うんうん、
めっちゃできなかったとかが、
うんうん、
あまりない。
なるほどね。
で、蓋開けてみたら点が出てるから、
うんうんうん、
あ、上がったんだな。
1回しか受けてないんですか。
こっちでは1回だけ
です。それでガーンって上がったから、はい、もうミッションコンプリートで。
そうです、はい。
なるほどね。
来てからあの学校で模試は受けてたんです
よ、うんうんうん、
で1ヶ月目で受けた時が505点から580まで。
ああ、ちょっと上がって。
でその2週間 2,3 週間後が640点、
うんうんうん、
でその2週間後が810点。
ああ、もう公式で、
はい。
どんどん拍子にいたわけや。
そうですね、いい感じ。
そ それはやっぱテンション上がります？
テンション上がります
この昨日ちょうどあの配布やったんですよ、
はい、
テスト結果、
はいはいはい、あ、そうでした
でしょ、
はい、
もう学校が合格ね、じゃあ、結果が、ね、学校に届いて、
はい、
スタッフから配布されるのをみんな待ってるじゃないですか、はい、もうそれ見てたんですけど、もう大学の合格発表みたいな感じで一喜一憂、めっちゃへこんでる人いるし、めっちゃモテちゃうするしやっぱりそれはもうある種この学校の名物みたいな。
そうです、名物です、
ね、みんな受けてるし、はい、ほんまに落ち込んでますもんね。
で
聞いたらもう毎日ね十何時間勉強して、
はい、
これだけしか上がらんのかみたいな。
はいはいはいはい、はい、
まあでもご自身は順調に結果も結びついたわけですよね。
そうですね、はい。
なんかそこで燃え尽きたりとかしなかったんですか？
ちょっと燃え尽きました。
ああ。
っていうかとりあえず最後の目標が800点だったんで、
ですよね、
はい、7月ちょっと受けられなくて。
はいはい、
7月のトイックこれが6月のトイックで810だったんです、はいはい、で7月受けないで8月ってなるともう僕卒業しちゃうので、
はいはい、
受けれないんです、
はいはいはい、
だから後の期間は言ったらもうスピーキングに当てたいんですけど、うんうん、なんかこうトイックの勉強してる時って、
うん、
すごいこう勉強してる感があ って、こうガリガリというかこういっぱいいろいろリスニングして音読してこうやってたんですけど、スピーキングになると意外とこう映画を見たりとか、
あ
まあ、意味あるとは思うんですけど、うん、その勉強っていう感じの勉強じゃないので、あんまり勉強もっと減ったんじゃねえ か
勉強してんのかな俺みたいな、うん、
とかはちょっと思ったりはします。
なるほどね、はい、じゃあその、まあ、ちょっとその勉強、まあ、目的達成した時点で、
はい、
9週間からまだ道のりあるわけじゃないですか、
はい、
でカリキュラムも変えたんですよね多分。
そうですね、TOEIC 18週間で800点を目指すカリキュラムなんですけど、 そこでとりあえず TOEIC は、
うん、
まあ、このあとマニラにも行くので、
うんうん、
まあ、あっちでも受けれる、
うんうんうんうん、
受けれるからとりあえず TOEIC の教材を置いて、
うん、
プロナウンスとか、
うん、
あとスピーキングで自分でエッセイ書いてみたりとか、まあ、映画見てそれを真似て言ってみたりとか。
授業自体は何に変えたんですか？
最近はその 4S とかものけて、
はいはいはい、
プロナウンスの授業、スピーキングの授業、
はいはい、
あと SW の、
はいはいはい、パターンですね。
そうです、
はいはい、
それをで来週からちょっとあと1ヶ月なんでプロナウンスを2個取ってみようかな、
うん、なるほど、
はい、
まあ、スピーキング寄りになっていくわけですね。
そうです、
この学校、はい、スワンスピークでスピーキングって言うと SW と、まあ、600以上いくと SW と、
ね、はい、
あとはスピーキングの授業が、
はい、
まあ、みんなよく取られるんですね、はい、そういうふうにしていったと、
はい、
でそうすると前のカリキュラムよりはやっぱり喋る機会が多いわけですか？
そうですね、人と喋る機会は多いです、う
ん、まあ、
はい、
特にスピーキング
なのかな。そうです、スピーキングの授業も、はい、SW の授業もとりあえず先生と喋る、
うんうん、
4S の授業だったら結構チェックしてもらう、文法をチェックしてもらう時間とかが授業中に結構あるんですけど、それよりかはこう常に喋るっていうのは、うん、
勉強時間はずっと8から10ぐらいで推移していってるわけですか？
そうですね、あまり変わらず、
変わらず
と、はい、
なるほど。でスピーチコンテストで結構なんか結果出してるわけですよね？
そうですね、まあ、これもサウススピークの名物だと思うんですけど、ね、スピーチコンテストが週に1回、
うん、
そのレベルごとに、
うんうんうんうん、
トイックの点数で分けられてレベルごとにあるんですけど、
はい、毎回出場してるんですか？
レベル4、5、6、7、8、9ってこう3つに分かれてるんですけど、
うんうんうん、
最初まあ4、5に試しに出たんです、
うんうんうん、
で優勝 してしまいまして、
うん、すごいね。
でその1ヶ月後の6にちょうどもしで600点超えたので、
うんうん、
67のスピーチコンテストで勝っちゃったんですよ、
うん、
でその2週間後にトイックで800取れたから、
はい、
その1ヶ月後のやつ
で89
で出て勝っちゃった。
それも勝っちゃった、
勝っちゃった。
すごいね。それでもさ、あんまり準備するタイプじゃなさそうじゃないですか？
あ、しますよ。
あ、するんだ、
はい、
そういうのは、はい、
勝ちたいやつに対してはめちゃくちゃ、
やっぱこれは勝ちたいんだ。
勝ちたかったですね。
お、はい、4号の時テーマ何なんですか？
4号の時はスターティングアップジャーニーです、ね、旅の始まりがテーマ
です。旅人なんですか？
僕ですか、
はい、
いや、なんかトピックは決まってるんですよ、全員月ごとでトピックが決まってて、だから僕が出たその4号で出た月は旅の始まりがテーマで、
はいはいはい、
だからみんな自分が今までした旅の経験とか、はいはい、これから世界一周したいとか、
はいはい、
まあ、そういう話を。
なるほど。どんな話したんですか？
していく中で 僕はそのみんな旅についてしか言ってないけど、うんうん、旅の始まりにフォーカスしないといけないんじゃないかっていう話を、うんうん、しましたね。
あ、なるほどね。全体に対するダメ出しをしたん
だ。だから、まあ、みんながこう自分の経験とか語っていく中で、僕はこうちょっと違う感じで、はいはい、
まあ、意図的にやったわけですよね、はいはいはい、それで優勝と、はい、サスピークは、800以上ですよね、あの即席回答は。
あ、そうですね、8級のやつは、ね、
はい、それ以下は事前に準備していって、
はい、
そうです、あの披露するんですね、はい、その次の600の時はテーマ何なんですか。
ね、あ、ジョブですね、仕事、仕事、仕事だったんですけど、まあ、みんな多分これまたみんなあの過去の仕事とか、はいはいはい、なりたい仕事をこう言いたがるんですよ、はいはいはいはい、だから僕はワンダイレクションご存知ですか。
歌
の、
はいはいはい、
若者の、はい、ワンダイレクションの、僕ずっとワンダイレクション好き で、うん、でワンダイレクションの5人いたんですけど1人メンバー辞めちゃったんですよ、うん、すごいかっこいい、うんうん、で彼が何でやるんだか知ってるっていうイントロダクションで、うん、それはサウスピークに来るためだよ僕だからっていうイントロダクションで、はいはいはい、もうちょっと笑いも取りながら、はいはい、そのまあ、だから僕はもともと高校大学ずっと歌が好きだったので、はい、その歌うことと、
はい、
歌うことだから自分の好きなことと、はい、あとこの人前でパフォーマンスをする、はいはい、得意、
はい、
その好きなことと得意なことを仕事にしないと成功しないんじゃないの、はい、っていう話を僕はしました。
6、7の時フィリピン合いそうですね。もう今のこの話の流れで。
あ、そうですか、
はい、肌合いそう、
合いそうです、
はい、で最後800、900の時は
800、900の時はあ、これまた同じ月の最後だったんで、
はいはい、
仕事だったと思います。
あ、また同じ、
はい、
でその即席で具体的にどんな質問されたんですか。
ね、僕の質問だけすごく引き、このくじで引くんですよ。
そうですよね、
すごい簡単なやつで、うん、あなたのドリームジョブは何だっていう、
あるある、昨日も出てたな
と、はい、うん、それだったんですよ、
うん、
だから、まあ、事前にどういうね、あの質問が来るかちょっと、うん、ちょっとずつこう考えてた僕にとってはすごいこうやりやすい、
はいはいはい、
しかもその前の週、前、うん、その前の前の週ぐらいにその1回スピーチでワンダイレクションになりたいみたいな笑いも取ってるから、うんうん、そこから入ってワンダイレクションになるって言ったけど、その後部屋に戻って鏡を見たら僕はただの日本人だった、
うん、
だからワンダイレクションになるのは結構非現実的な夢だから僕は今から、うん、あの現実的な夢を語りますっていうイントロダクションでちょっと笑いを取って、
はいはい、
あとその特になりたい気もないんですけど、うん、日本で外国人向けのツーリストガイドになりたい、
うんうん、
英語と日本人としてのスキルも使いたいという話をしました、う
ん
う
ん
う
ん、へえ、だからそれは即席で回答できるだけのもう英語力あるんですよね。
いやでもね、正直内容が簡単だったので、
うんうん、
事前にこうちょっと考えてた部分もあった
ので。ああ、そうなんだ、
はい、
想定の範囲の質
問。ラッキー
です、ね、いやでもな、やっぱり今の話なんていうか答えの組み立て方、はい、英語力じゃなくて、はい、多分そういうのが得意なんでしょうね、パフォーマンスが。
わからないですけど、はい、
いやまあ普通に、はい、サウスピーク英語上手な人、
はい、
多分リーディングとかしたら、はい、スラスラ読める人いっぱいいると思うけど、うんうんうん、でも多分その答えのコンテンツの部分がまあ、コミュニケーションスキルがあるんでしょうね、おそらく。面白いですね。
はい、
で、でそれでずっとやってて、
はい、
あ、そうか、持て余してきて EOP に来た系ですね。
いや、まあ、泣きにしてもあらず。
そうですね、まあ、ある程度やれることをやっちゃったんですね、スコアも出て、スピーキングも3回も優勝したら。
そうですね、はい。で、まあ、あっちでも、まあ、スピーキングは伸ばそうと思えば、うんうんうん、伸ばせるんですけど。まあ、最後の1ヶ月ぐらいはこの強制された環境で英語をしゃべると
はい、はい、
いうことに、まあ、慣れようかなぐらいです、
うんうんうん、
このあとまあマニラに行くので多分オフィスの中はフィリピン人が多いので英語でしゃべらないといけないです、
うんうんうん、
だからその日常会話から英語を使う、
はいはいはいはい、
それにスピーキングをバーッと伸ばすというよりは慣れようかなっていう感じで、う
ん
う
ん、まあ、でもいいと思います、はい、英語環境、
はい、
これから1ヶ月完全 EOP で、
はい、
そうですね、そのなんだかノースキル文系ってコースでしょ、
はい、
でそれであのなんか丸山さんが話してくれるんですよね。
そうですね、
どんな話してくれるんですか。
まあ、あの今の日本の話とかだったら、まあ、最近こう日本も結構、
はい、きつくなって
きてる、まあ、
うんうん、
だからその就職活動するときにみんな、まあ、ほら 某サイトのやつにエントリーして、うんうんうんうん、あのみんなが知ってるようなところにしかエントリーしないじゃないですか、うんうんうん、でなるとやっぱり競争率が高 い、はいはいはい、でそういう会社は B2C で、はい、結構みんな普通の庶民が知ってるような会社が、うんうんうんうん、でも それより そこにあのスキルがない状態で行くぐらいなら、うんうん、あんまり知られてないけど、うんうんうん、そういうサイトにも載ってないけど、うんうんうん、その給料とか待遇がいいところは何個もあるから、
なるほど、
そういうところに目を向けたりとか、あとこう Facebook とかでいっぱい情報をあの常に集める姿勢を、みたいな話を、
競争を回避して道はあるよという話を、
そうですね、だから回避というかその無駄な競争はしない方がいいよ、
それが何回ぐらいあるんですか。
それが5、6回あって、はい、で丸山さんがそういう話もあの話をしてくださる時もあれば、うん、まあ、前にそのインドネシアでスーパーマーケットの店長をやってて、辞めてサウスピークに来て、でもう多分卒業されたと思うんですけど、その人の話だったりとか、
卒業生の体験を聞いた
りとか、そうですね、はい、
そういう機会を与えてくれる、
はい、海外で働くことの、はい、
それは学生からするとためになる話、うん、
そうですね、あの多分ノースキル文系プランの学生は海外で、まあ、いつか働きたいみたいな、
うんうん、
多分野望は誰もが持ってると思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからでも日本にいるとあんまりそういう人に出会えないので、
なるほど、
具体的にどういう仕事があるとか、具体的に東南アジアで働きたい、英語使いたいって言ってるけど実際英語使うのかとか、
うんうんうん、
そういうことがよく分かりました。
なるほど、
はい、
へー、でそれでマニラのそのでインターンすることになったっていうのは、はい、そこからつながってるんですか。
そうですね、あの、まあ、もともとインターンはしたいと思ってたんですけど、このノースキル文系で丸山さんとこう、うん、まあ、ちょっと仲良くというか、うん、あのいろいろ話を聞いて仲良くさせてもらってたので、
うん、
まあ、丸山さんが紹介をしてくれて、
はい、そういうこともあるんだ、
はい、
へー、そうですね、フィリピンで営業向いてそうですね。
ありがとうございます、
はい、その後をどう考えてるんですか。
とりあえず8月の末に行って、
はい、
まあ、このまま就職活動が3月からならば、うんうん、まあ、1月の中旬ぐらいでインターンを終えて日本に帰って、
うん、
であと1ヶ月準備して就職活動と4年生、うん、大学4年生をやるっていう感じなんですけど、まだ正直就職に関しては
まだ考えてない、
まだ全然、
まあ、これからインターンするしね、はい、そこでまだ考え変わるかもしれないし、
はいは
い、へー、じゃあノースキル文系 の、 その他のメンバー、何人ぐらいですか、そのメンバー
っていうのは。7人ぐらいいましたかね。
でみんなそういう、こうアジアで何かしたろうかみたいな人が多いですか。
いや、意外とそうでもなくて。
あ、そうなんだ。
あの、多分東南アジアのインターンに行くのは、
うん、
多分7人中2人か3人ぐらいなんです、はいはいはい、あとの子は、まあ、オーストラリアにワーホリとか、
なるほど、
もう海外、日本帰って公務員の勉強するとか、
そんな人も、
そういう人もいます。
あ、じゃあ本当に別に そこまでガシガシじゃなくて、そういう選択肢もちょっと知っておきたいっていう感じで、
まあ、インターン行くってなったら丸山さんにいろいろ聞ける。
なるほど、
はい、
じゃあそれ良かったんですね。
良かったです、僕からしたら。
うん、はい、その、まあ、予想通りの経験ができたと、
はいはい、
まあ、行くとこも決まったし、
はい、
じゃああと1ヶ月後で EOP 頑張って、
そうですね、
その後行くと、
はい、
なんかこっちでもまた何か考えてるんですか、この1ヶ月で その自分の中のミッションみたいなのあるんですか。
とりあえず先生と一番仲いい生徒になりたいですよね。
なるほど、そんな枠を勝手に狙ってるん
ですね。その枠は勝手に狙ってますね。
それはオリジナル校舎ではできたんですか。
まあ、結構できたと思うんですよ。
なるほどね、
はい、
へー、すごいね、その自信。いいと思う。EOP 校舎でしょ。でこっちのスピーチ多分出るんですよね、
機会があれば。まあ
やりたい
と、はい、ただちょっとビビってますね。
え、
あのやっぱり僕どちらかというとその結構ビビりなところもあるので、
うん、
勝てるフィールドではやるけど勝てないところではやらないっていう、
ほ
ー、そういう、
なるほど、
そういう規制心もちょっと、
はいはい、じゃあちょっと様子見 て、
様子見てい
けそうなら、な
これだったらと思ったら、
はいはい、
まあちょろっとこう、
はいはい、まだじゃあまだね入ってないからわからない
ですね。そうですよね。
へえ、はい、なるほど。今その英語英会話において、
はいはい、
ストレスを感じることってどういう時なんですか。
あ、やっぱりここにいると先生と喋ってる時です。
やっぱりそれは思ったことが
すらっと出ないですか。そうですね、はい、あのもう簡単なこととか自分の頭の中にあるフレーズとかはパーッと出てくることもあるんですけど、やっぱりこう、はいはい、踏み入った話とか、
はい、
日本語だったらこうオチがある話とかもできるんですけど、
はいはい、
英語だったらちょっとやっぱり難しい、
まあね、それ最初俺もあったな、俺日本語やったら俺結構おもろいやけどなとか
でそう英語になってしまうとちょっと、はいはい、そういうのができないというか悔しいですね。
なるほど、はい、いやすごくあのフィリピンのサンスティークの雰囲気が多分ね特殊なパターンだと思うんですよ、はい、あの一般的なサンスティークの生徒モデルじゃないと思うんですけど、
はい、
あのどんな学生生活してるのかすごく僕はイメージできたんでよかったなと思うんですけど、
はい、
最後にあのサンスティークって僕の中では結構特殊な学校だと思うんですけど、はい、この学校どういう人に会おうと思いますか。
そうですね、とりあえずあのトイックが伸ばしたい人には絶対合うと
合う、ね、うん、
それは間違いない、
間違いない、ね、
ただトイックもいいとスピーキングだけって人には合わないと思います。
スピーキングだけでもそうじゃない、あそうか、
そうですね、
両方やったのか、
まあ、僕はとりあえずトイックのために来たので、
うんうんうん、
でトイック終わって後の時間はスピーキングってなると、
う
ん
う
ん、やっぱりスピーキングだけ伸ばしたいんだったら多分1日中8コマとかあるような
方がいい
かもしれない、学校に行ってもう常に喋ったりとかする人のする方が日常会話力とかイントネーションとか、うん、あの身につくと思うんです。
でもあの来た時前段ではインプットに結構時間割いたわけでしょ。
そうです、
文法とか、
はい、
でただ喋ってるだけになっちゃうとその時間が取れないことも言えるじゃん。
それも言えますね。
ですよね、
はい、
だその前段があったからいいかもしれないですけど、
はいはい、
いきなり喋りまくる学校に行って、はいはい、インプットのバランスが悪いケースも時にはあると思います
。 ありますね、はい、だから今は僕はその授業では喋ってますけど、それ以外の時間は自分が言えなかったこととかを勉強する時間にあってます、うんうん、はいはい、
なるほどね、
はい、
じゃあ逆にそのサウスピークが合わないというのはその今もおっしゃいましたけど、まあ、本当に喋ることにフォーカスしたいと、
そうです
ね、まあ、もしかしたら合わないケースもあるかなと思うんです ね。なるほどね。他どんなパターンありますかね。それぐらいですかね。
そうですね、あとあのプールとかジムを期待する人には合わないですね
施設を求める、
ね、施設を求める人には合わないと思います。
はいはい、なるほど。
門限とかもありますか。厳しい、ね、
外行く機会は少ない。
いや事前にこう2日前ぐらいまでにこう紙を出せば全然出れるんですけど。
なるほど、ね、
はい、
そうですね。高知に帰って
香川です、
はい、ああ、はい、そうか、香川帰ってごめんなさ い、香川に帰って、
はい、
香川 の、 その大学生どれくらいフィリピン留学みんなしてるか知らないですけど、
はい、
なんかそこまで普及してないような気もするんですよ。
はい、してないですね、間違いなく。
だから聞かれると思うんですけど、
はい、
どうやったと言われたらどういうふうに答えるんですか。
とりあえずトイックの点を見せます。
これ見たら分かるだろ
う。いやそんな。いやでもまあ多分僕の先輩とか友達でも、
うん、
やっぱ留学行ってたアメリカとかニュージーランドとかカナダとかを選ぶんです
よ、うんうんうん、
ただ帰ってきて話聞いてみると、うん、すごい楽しかったで終わってる人が多いんですけど、
はいはいはい、
もちろん留学は楽しいものだとは思うんですけど、
はいはい、
そこで英語力とかもともと行く前に立てた目標が達成できないのであれば、
うんうんうん、
あんまり意味ないんじゃないかなと思うんで、
うんうんうんうん、
僕の TOEIC とインターンっていう2つの目標、うん、だから帰ったら、
うん、
教育もこんだけ上がったし、
うん、
あとインターンでもこういう経験をしたよっていうのは、
うんうん、
同じあの気持ちを持ってる人にはちゃんと伝えれると思います。
あのそういう意味ではそういうのをの望むんであればいいんじゃないの、
はい、
って話ですね。
はい、そうですね。
なるほど、はい、よくわかりました。残りインターンやりきってください。
はい、頑張ります、はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。